質問はですね、どうしたら人間関係を深めることができるのかと。逆に言うと、どうして自分は人間関係を深めることができないんだと思うんでしょうか。できないんでしょうか。
まあ、ちょっと、会話能力がないというか、そういうのがあって、でその、原因としては、相手をに関心がないというか、微妙にあるようなないようなっていう
会話能力がないから人間関係を深めることができないんでしょうか。うまく喋ることができないから人間関係を深めることができないんでしょうか。そのなぜですよ。なぜ人間関係を深めることができない。なぜ人間関係、そのどういうことで人間関係が深まらないと思います。一番人間関係を深めることを妨げているのはどういうことですか。どうして拒絶してしまうんですか。
相手を、自分を見たくないから、
はい、
自分を見たくないから
っていう。なぜ人間関係が深まらないのかというと、喋らないといけないと思ってるから深まらない。つまり人間関係を深めるために必要なものは何なんでしょう。人間関係を深めるために最も大事なものは、 わからないですか？人間関係を深めるために最も必要なものは、時間なんですね。わかります？時間っていうのは、
すぐに知り合ってな、すぐ仲良くなるっていう、深いところが仲良くなるってことはないと思うんですけど、時間かかるもんだと思うんですけど、
うん、
でもすっと仲良くなれる人もおれば、
いやいや違う、すっと仲良くなるのは勘違いです。すっと仲良くなれる人なんていない。人間関係を深めるためには時間が必要なんです。ところが、初めから時間がかかるものだと思って腰を据えて人と接していないんです。早く人間関係を深めないといけない、早く仲良くならないといけないって言って無理をするんですよ。無理をすると無理を通すと無理を通すと道理が引っ込むっていうことわざって知ってます？あ、知らないですか？無理を通すと道理が引っ込むっていうことわざがあるんですよ。つまり無理をすると時間をかければ人間関係が深まっていくのに、どれだけ時間をかけても人間関係が深まらないという結果になるってことです。なんでかっていうと、その無理をするとうまくいかないときに、諦めたり、人間関係をこっちから断ち切ってしまったり、遠ざかってしまったりするからです。こっちから遠ざけてしまいます。だって相手は無理を通してきたらですよ、当然離れるからですよ。離れてきた時に、ああ離れてしまった、仕方ないなって思えずに、嫌われたんだと思ってこちらから切ってしまうんです。分かっていただきたいのは、その今の距離感が自分にとって、その、なんていうんですかね、今の距離感が自分にとってふさわしい距離感だから、この距離感なんです。
無理してない距離感が欲しい。
つまり自然な状態の相手との距離が、これが長く続けるために必要な距離感なんですよ。ね。それを無理して近づこうとすると、相手は近づいてきた分だけ遠ざかるんです。 こう2人が仲良くなろうと、ね、思ってこう彼女の方に一生懸命近づこうとすると、そうすると彼女はこう遠ざかっていくと、ね、遠ざかるとさらに走っていくと、そうすると彼女が走って逃げていくと、そうすると車に乗って追いかけていくと、そうするとね、ストーカーだーっていう感じでね、逃げていくと。その距離感っていうのがあるんですよ。距離感っていうのを縮めようとした時に人間関係が失敗するんですね。多くの人間関係を深めることができないって悩んでる人たちは、その距離感をその何とかしてゼロにしようとするんです。距離感ゼロなんていうのはね、それは恋人の関係以外はないんです。ありえないんです。つまり普通人と人が接していく上では距離感、適度な距離感が必要なんですよ。その適度な距離感を取っていくっていうことに慣れてないんです。不安になるんですよ。だから人間関係を深めたいと思って距離感を縮めようとするんです。でも仲良くなれば自然と距離感は縮まっていくし、ね、そして、すれ違いが多くなればですね、自然と距離感は開いていくんです。その距離感が開いてきたりした時にですね、無理やり縮めようとする、これを執着って呼ぶんですよ。ね、で執着された時に相手はその距離感を詰められたと思って苦しくなって離れていくんです。だから距離感っていうのはすごく大事なんですよ。なんていうんですかね、その人間関係を深めていくっていうのはもう誰とでも仲良くすることじゃないんです。一定の距離感をいかに保っていくかで決まるんです。ここが難しいんですよ。私もいろんなお家に行きますよね。そうすると話をしている相手がいると、そして話をしている家族があるんですよ。そうすると話をしている相手とは仲がいいけど、話をしている家族とは疎遠な関係ってあるじゃないですか。ねえ、そうするとこっちとしてはなんて言うんですかね、この何とも言えない感覚ですよね。こう話をしている相手とはこう話がうまくいくけどね、家族が一人入ってきた瞬間こう何とも言えないこう雰囲気になるじゃないですか。そうするとこう何とかしてこう喋ってね、そして仲良くならないといけないなと。こう思っちゃうんですよ。で失敗するんですよ。何度も何度も失敗して分かったことは、今はこの距離感がいいってことなんです。ね。で時間をかけてゆっくりと、なんていうんですかね、距離を縮めていけばいいんです。話をしている家族がやってきましたと、ね、もう最初は挨拶ぐらいですよ。おはようございますって言ってね、何か話をすることなくもそれ終わりなんです、ね、一緒に食事をとってもまあまあ話をすることもなく終わっていくわけですよ、ね、俺は毎月毎月そういうことをずっと繰り返していくわけです。ほとんど喋ってないって、ね、そういうことを何度も何度も繰り返していくうちにだんだんと仲が良くなっていくんです。
まあ、焦らずに、
はい、
焦らずにっていうのか、
そう、だから距離感が自然に縮まっていく人を大事にすればいいんであって、距離感がなかなか縮まらない人は時間がかかるので、その距離感をその保っていくことが大事なんです。いいですか。何度も言いますけど、人間関係失敗するときはですね、距離感を無理やり縮めようとしたときに大変な失敗が生まれてきます。
あの距離感がすぐ短くなるような人というのもよくあるような気がするんですけど、
距離感がすぐに縮まる人はね、すぐに離れていく人なんですよ。そのね、その起伏が激しい人なんです。近づいてくるのも急に近づいてくるし、離れていく時もぐっと離れていく人なんです。こういうのを精神的にこう不安定な人っていうふうに言うんですね。精神的に不安定な人っていうのは、距離感をすぐにガッとゼロにしようとするんです。不安だからなんですよ。でちょっとでも思い通りにならないとバッと離れるんです。距離感がね、もう無限に遠ざかっていこうとする。
二つに分けてしまう。
そうそうそう。近づくか離れるかと。大人になればなるほど、この一定の距離感を保つことができるんです。だから相手が大人になればなるほど、距離感っていうのは簡単には縮まりません。なぜならば人間関係を深めるためには、時間がかかるからです。時間をかけてゆっくりと何ですかね、こう接していかないとね、人間関係っていうのは深まっていかないんです。それは急に近づいてくるというパターンもあるけど、執着なんです。これは執着で近づいてきた時は当然その反対が起きるんですね。 反動がリバウンドが起きるんです。近づいてくるときもガッと近づいていくけど、離れていくときもいとも簡単に離れていくんです。だから真実は時間をかけてちょっとずつ深まっていくものなんです。そして1年2年3年とこう年単位でね、深まっていくものなんです。
簡単に友達を作れるような人っていうのは、そういうなんていうのはすぐに人間関係も切れちゃうような人なんですか。
そうです。簡単に人間関係を作れる人がですよ、その長く同じ人と付き合うことはない。
浅い感じ。
浅いんです。だから人間関係を深めるっていうことは1にも2にも時間のかかることなんですよ。だから距離感を無理にこうゼロにしようとするとか、距離感を無理に近づけていこうとするっていうのは、もう失敗を招きやすいんです。ある意味人を騙して近づいてるのと一緒ですよ、ね、違う人間になりきらない限り、その完全に近づいていくことはできません。だから表面上のお付き合いをするときは近づいていくことはできても、本当の意味で人間関係を深めようと思ったら、もう時間が必要なんです。だから距離感が開いているなぁと。でもそれを甘んじて受けていかないといけないんですよね。早く早くって思うんです。結果を急いでるんです。すぐに結果を求めようとしてるんです。それが私たちなんですよ。だからすぐに好きになるね。今だったらね、ワイルドだぜってね。もうちょっとね、全治3ヶ月の重傷を負ったそうですけどね。その、杉ちゃんもですよ。そのパッとテレビに出てパッと好きになるじゃないですか。ああいいなぁと、ね、でも去年は多分違うものを言ってたと思うんですよね。 で、おととしは多分ね、もっともっと違う。で、3年前は多分グーグーグーと言ってたような気がするんですよ。パッとこう、なんていうんですかね、人気が出てパッと消えていってしまう。それが、後継の世界なんです。後継っていう。すぐに仲良くなって、すぐに消えていく。すぐに友達ができたと思ったら、その友達がすぐに他の人のところに行ってしまう。ね。そういう人は、すぐに友達ができるものなんだと勘違いする。そんな友達はですよ、小学校の人がね、ねえ、お友達できたって言ったら、クラスの人みんなお友達って言ってるのと一緒ですよね。ねえ、幼稚園の子供がね、ほら、お友達が来たよって子供が来たらみんなお友達にしてしまうと。そういうのと一緒ですよ。簡単にできるものは簡単になくなっていく。真実は、時間がかかるものなんです。人間関係をちゃんと深めていこうと思うと、だんだんと真実が知らされてくる。真実っていうのは、なかなかうまくはいかないなと、時間がかかるなと、そういうことが知らされてくるんです。今こうやってね、皆さんに私も仏法を伝えていきますけど、されていますけどね、最初私が独立して話をした時はですよ、結構みんなね、なんていうんですかね、壁がありましたよ。ね。で、壁がなくなったと思ったら途端にバカにし始めてきてね。なんていうんですかね、私は本当この、苦しかったです。この何とか打破したいと。ね。何とかして打破するためにね、五章一段しだとかね、言いたかった。ね、死んだら地獄だぞ、聞かなかったわとかね、俺の話を聞けって感じね。そういう気持ちもありました。これはいわゆる私が今まで持っていた思いなんです。なんていうんですかね、俺は全知識だ、俺は新人欠場した人だ、ね、新人欠場した話は頭を下げて聞かなくちゃいけないね、仏法っていうのはね、俺つこう、ほんとね、どの教師よりもうまく話してる、話をしているはずだ。聞いてくれるはずだってね、こういうふうにね、思ってました。現実は違う。現実はそんな甘くない。なんていうんですかね、真実が知らされれば知らされるほど、これはね、一筋縄ではいかないってことが分かってくるんです。なら、ちょっとやればうまくいく。いや、ちょっとやればっていうのはちょっとじゃないよ。結構頑張ってたんですよ、私はね。自分なりに一生懸命頑張ってやったけど、でもそれは真実の前ではちょっとした苦労なんですよ。ちょっとした努力なんです。私たちが結構頑張ったとか、すごく頑張ったとかね。もう12時まで、1時まで、2時まで苦労して頑張って残業したとかね。こういうのは真実の前から言えばちょっとした苦労なんです。大したことないことなんです、苦労から言えば。だけど私たちの価値観ではものすごく頑張ったように思うんです。でもあなたが頑張ったっていうのはどれだけの時間ですかと。一日じゃないよ、何年頑張ったんですかと。何年頑張って値を上げてるんですかと。こういうことなんです。私たちの目はね、今日一日どれだけ頑張ったかっていうことばっかり言うんですよ。今年一年間頑張ってね、ある資格試験に向かってね、勉強した。ね。そして試験を受けた。ダメだった。もうどれだけやってもダメなんだ。努力しても無駄なんだ。とかね。こう思ったりする。そういうのは苦労のうちに入らないんです、ね、わずか1年勉強してできるできないなんていうのはね、苦労じゃないんです。時間じゃないんです。全然 仏様がですよ、一人の衆生を助けるためにね、どれだけ苦労するかと。ね、この何章もかけてね、いや何十章もかけて苦労するんですよ。その人が生まれ変わり死に変わりを何回も繰り返して、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ、だけど決して耐えることなく絶え間なくね、心をかけ続けて一人の人が救われていくわけです。そういうのを苦労って言うんです。それに比べたらですよ、私たちの苦労なんていうのは苦労に入らないんです。そしてそれが真実なんですよ。仏様が一人の人を救うためにかける苦労がね、本当にかかる苦労なんです。仏様は無駄なことをして結果を出しているわけじゃないんですよ。知恵があってね、知恵に従って種をまいて、そして結果を出していくのにものすごい時間がかかるんです。それが真実なんですよ。真実の結果っていうのはね、一心になって一つのものを追いかけて、そしてずっと追いかけていって、種をまき続けていって、初めて得られるものなんですよ。ちょっとね、一つのね、なんていうんですかね、会社を受けただけでね、落とされた。もうダメだ。そういうものじゃないんです。いろんなこう、もう何とかしてね、これは転職するぞって決めたらですよ。もう転職するまでずっと諦めない。どれだけでも時間をかけていく、ね。もうこの人と結婚するって決めたらね、この人に向かって一心になってね、ね、脇目を、ね、お酒もいいな、あれもいいなではなくて、一心になってこう向いていくしかないんですよ。どうしたらいいだろうか。どうしたらね、この人を幸せにできるだろうか。ね、そこが大事ですよ。それをね、私たちはちょっと頑張ったらね、すぐに結果が出ると思ってるんです。それをうぬぼれって言うんですよ。そうやってうぬぼれてね、今の努力でこう、こうやってやっとけば、まあ今年中には結婚かなとかって思ってたらね、そうは問屋が下ろさないと。多分来年もね、もう2年目に入ったからきっとうまくいくぞとかってね、同じような調子でね、ちょっとうぬぼれているとね、うまくいかないと。3年目でいよいよ本気になり始めたら、これではいけないと。ちょっと頑張ってみようかとか、なってね、ちょっと頑張ったぐらいじゃダメなんですよ。頑張るっていうのは、これ一心になっていくってことなんです。ねえ。ちょっとこう、合間合間に勉強するだけで、はい。
その一心になるっていうとかといって、無理やり詰めたら、距離感を詰めたらまずいんですよね。
その一心になるっていうのは、なんていうんですかね。努力は続けるけど、距離感は保っていくってことなんです。
その距離感っていうのはどういう
距離感っていうのは、今の距離感が、これがベストな距離感です。今相手との感じている距離ですね。この距離が、これが自分にとってベストな距離なんです。
でも近づこうとしなければ全く近づか
ない。いや、近づこうじゃなくて、自然と近づいていくものなんですよ。人間関係っていうのは自然に深まっていくものなんです。それはちゃんと距離感を保っていればね、
相手に心をかけた上で水分距離感を保ってる。
そうそしたら自然と距離感がこう縮まっていくものなんです。自然とっていうのは時間がかかるってことですよ。それは縮まっていかないのは途中で切ってしまってる。もうダメだって思ったりね。もうやめたって思ったりして切っちゃう。切るとだってもうやり直しだもん。心をかけ続けて、心をかけ続けていくっていうのは、ね、その、一心にこう全てっていうわけじゃないわけですよ。人間関係の場合ね。だけど一定の心を常にかけ続けていく必要があるわけ。で、だんだんと深まっていくものが人間関係なんですよね。だからどんなに焦って距離感を縮めようとしても、その距離感っていうのは縮まらないんです。 で失敗っていうのはその距離感を無理やり縮めようとするところに起きるんですよ。
まあ距離感を縮めようとすると、まあ、逆に逆効果になってくる。
そうそうそうそうそう。だから距離感を縮めようってするのは自然な流れじゃない場合が多いんですよ。こう無理を通してる場合が多いんですね。
縮めなきゃって思うの
が、縮めなきゃって、そうだね、縮めなきゃって思っているものはもう基本的に無理なんですよ。自分の中でこういろんな選択肢があってね、すでに見えてる選択肢っていうのは通ることが多いんです。だけど通りそうもないものを通そうとするときにこれ無理っていう。その時に使うのが人間ね、愚痴とか力とかね、権力とかお金とかね、そういうものを使って縮めようとするんです。そうやって力を使って相手を責めたりして近づいてしまって、ね、距離感を縮めたものっていうのは反発が出てくるんですよ。
例えば距離感を縮めようとして、例えばある人と仲良くなりたいと思って、その人から近づいてくるんだったらいいけど、こっちからじゃあこういうことしたら喜ぶだろうか、こういうことしたら喜ぶだろうかっていう、
いやこういうことしたら喜ぶだろうかじゃなくて、その不安になるんですよ。近づいてこないことが不安になってね、でこっちからなんていうんですかね、ワンパターンのことをするんです。つまりまずは距離感っていうのがこれ大事なんです。この距離感っていうのをその保っていかないといけないわけです、ね、人と、まあ、いわゆる人と接していく上で大事なことは距離感なんですよ、ね、ところがその距離感を自分の都合でゼロにしようとしてしまうんです、ね、そのゼロの仕方っていうのは怒ってね、なんでやってくれないんだっていうふうに近づいてきたり、また不安になってこう執着して近づいてきたり、でも距離感っていうのはこれちゃんと一定の距離を取っていくことが大事なんです。自分がね、近づいていくときは間違いなく自分が上に立っているときです。上に立っているから近づこうとするんですよ。でも相手は下になっているからね、近づかれたら嫌なんですよ。相手が下の時は。そうでしょ？自分が下だって、下の時だってね、こう相手が近づいてきたら嫌でしょ？会社の社長がさ、ああ、じゃあ一緒に食事に行こうじゃないか、とかってね。ねえ、まあ悪かったな、今日はな、ちょっと怒っちゃって、うわーってね。どうですか？嬉しい？
帰りたいです。酒を飲みに行こうな、お前なんで来ないんだ。
そうそうそうそう、それ距離感を縮めてきてるわけですよ。そしたらこう縮められた側の方としては、いやそのそっとしてほしいって思うでしょ。でちょっと断るとね、どう言うかって、もういいと、もう二度と誘わんとそんなこう極端なことを言われるとね、苦しいじゃないですか。この距離感を保ってほしいんです。これが大人の付き合いっていうふうに言うわけね。そして相手が私に対して信用してくれたら自然と近づいてきます。近づいてきた時には、相手が一歩近づいたらね、嬉しくなってパパパパパパパパってね、なんていうんですか、ゴジラのとこ、ティラノザウルスがこう近づいていくようにそのヒョウが近づいてくる、トラがライオンが近づいていくようにね、ダダダダダって近づくんじゃなくて、一歩近づくだけなんです。そうすると相手は信用してくれて、もう一歩近づくんです。もう一歩近づいたら、自分ももう一歩近づいたらいいんです。ね。で、何か人間関係で失敗してしまうと、相手は一歩離れるんです。大人だったらね、そんな急には離れません。子供ですよ、ガーッと離れるのね。大人は一歩しか離れない。一歩離れたら自分も一歩離れるんです。で、待つんです。 待つとまた人間関係が深まるチャンスがある。相手がまた一歩近づいてくる、ね、私も一歩近づく。また自分が人間関係を深めたいと思っても一歩しか近づいちゃダメなんです。一歩含め深めようとしてこう一歩近づいてね、相手が一歩下がったら自分はまあ下がったから不安になってもう一回一歩ね進むんじゃなくて一歩下がらないといけないんです。
その時にダダッと下がってもダメだ
ね。ダダッと下がると相手は不安になるから嫌われたんだと思って切れてしまう。だ人間関係っていうのはそんな簡単には切れないんですよ、ね、子供ほど簡単に切れると思ってるし簡単に切ってきたんです。時間がかかるものだっていうことが分かったら人間関係を切るためにも時間がかかるんです。分かってないんですよ。結構ね人間関係でねこうトラブルを抱えてる人っていうのはこういうことをすれば人間関係がすぐに切れるんじゃないかっていうふうに思ってるんです、ね、例えばもう土地の問題でね、なんで家族がこう親戚でねこう問題が起きてるとね、もうこのね犯行さんって言ってるとね、じゃあもうこの土地を放棄してね他のところにねこう土地を買ったらもうあの人たちとの人間関係をバッサリ切っていくことができる。できるわけないじゃないですか。こういう風になっちゃったのは時間をかけてなったんだから、そんなねああだこうだってねこう言ってきたことに対してこう対処してもねまた何か言ってきてこう絡んでくるんです。なぜなら時間をかけて人間関係をね作ってきたものは簡単には切れないんです。簡単に切れると思ってるのがねこれが子供なんですよ。知恵がない人なんです。簡単には深まらないけれども簡単には切れないんです。だからそんなに簡単に人間関係っていうのは切れるものじゃないんです。時間をかけてね作ってきた人間関係っていうのは歪んだ形であれ切れないんです。反対に時間をかけずに作ったものは簡単に切れるんです。これが真実なんですよ。時間をかけて作ったものは切れないし、時間をかけずに作ったものは簡単に切れる。だから時間をかけて作るものにこそね、本当の価値があるって仏教では教えられるわけですよ。そして私たちにとって最も大事なものは時間なんです。時間を浪費すること以上に何ですか、無駄なことはないんです。だって時間だけがですよ、唯一自分の中にある財産なんですよ。どれだけお金を手に入れるなんどうでもいいことです。騙されてどれだけのお金を失うとどうでもいいことです。時間をかけて使って作ったものは絶対に騙さないんです。裏切られることもない。自分の中で時間をかけて積み上げてきたものはね、絶対に自分を裏切ったりはしないんです。いやー私はね会社でこんなに苦労してねお金がちょっとしかもらえないね。それはお金はわずかしかもらえないかもしれない。でも一年という時間をかけて自分がやってきたことは決して自分を裏切らないんです。だけど自分が今までどんな生き方をしてきたかと、それはそのまま自分にこう正直にやってくるんですよ。真実となって、それをね何とかして時間をかけずにチャラにしようと、すぐになかったことにしようと、無理なんです。今までずっと怒ってきた人はね、すぐにそれをなかったことにしようとしたら無理なんです。時間をかけてやってきたことはね、なかったことにはできないんです。どんなに小手先でね、一夜漬けで、こう、結果、表面上にだけはね、結果を出してきたとしても、それはコケなんです。真実じゃないんです。 やがて真実の前にはメッキが剥がれていくんですよ。自分がずっとコケの人間関係、コケで生きてきた人はですよ、ね、誰かとじゃあ真実の人間関係を作ろうとしてもですよ、コケで接してしまうんです。そして相手はね、あ、この人はね、すぐに近づいてくるけど、すぐに裏切ってくる人だと。こう思われたらね、信用してくれないわけですよ。やっぱり真実が大事なんですよ。真実っていうのは時間をかけたものなんです。自分が何に時間をかけたか、それが真実なんですよ。遊ぶことに時間をかけてきたならばね、それはまあ、それが真実なんです。お酒を飲むことに時間をかけてきたなら、それが真実なんです。自分の。楽をすることに時間をかけてきたならば、それが真実なんです。考えないでね、何も考えずに生きてきたとしたら、それが真実なんです。恨み呪いで生きてきたとしたら、それが真実なんです。時間は、私を裏切ることはないんです。これが仏教なんです。業なんです。時間をかけて積み上げてきたものは、同じ時間をかけないと積み上げることはできない。だけど、その時間をどんなにかけても、相手を騙してね、表面上だけ取り繕ってうまくなんとかこうやろうと思ってやったことは、結局いい結果にはならないんです。仏教っていうのは心が大事って言われるんですね。私たちは形を見てしまうんです。やったやったっていうふうに言うんですよ。頑張った頑張ったって言うんです。努力した努力したっていうふうに言うんです。仏教はそうじゃないんです。どんな気持ちで頑張ったかなんですよ。どんな心でやってきたかなんです。どんな同じことをやるにもね、その心を問題にするのが仏教なんですよ。私は彼女とこれだけの時間を過ごした。ね、奥さんとこれだけの時間を過ごした。ね、社長とこれだけの時間を過ごした。社員とこれだけの時間を過ごした。親しくなりたいと思っている人とこれだけの時間を過ごした。ね、その時間ばかりを問題にするけど、大事なのは心なんです。どんな心で接してきたかが大事なんです。それが仏教なんですよ。ね？仏教というのは形よりも心を問題にするんです。どんな心でやってきたか。どんな心で生きてきたか。どんな心でね、人と接してきたか。どんな心で勉強してきたか。どんな心で仕事をしてきたか。どんな心で彼女と接してきたか。ね。早く結婚したい、結婚したい、結婚したい。ね。そうじゃなくて、で、この彼女との時間を少しでも彼女が幸せに、自分が幸せになるようにやってきたか。うまくここで彼女をこう褒め立てて、こう、うまく騙して喜ばして、うんとこう、ね、やろうとしていなかったか。そういうね、姑息な手段、小手先のね、苦労っていうのは見抜かれます。それが結果になるんですよ。真実が運命となるんです。それが仏教なんです。
その、なんていうか、心をかけて変えてっていうか、人間関係を作っていく。その選び方っていうか、まあ、仏教を聞いてる人だと思うこととして、
それはですね、近づいてくる人を大事にする、ね、去る者は追わず、来る者は拒まずっていうことです。たとえそれが自分にとって苦手な人であったとしても、来る者は拒まずっていうことです。そして自分にとってどんなに愛おしい人であったとしても、去る者は追わずっていうことです。追わずってのはもう去っていくものはもういいって切ってね、こうやって離れていくんじゃなくて、追わないだけであってこう、とどまるってことですよ。距離感はその一定の距離を保っていくってことです。
まあ、近づいてくるような人、というかまあ、 友達になるというか、まあ、さっきの何ていうか、嫌な相手っていうのか、そういう人でも距離感を縮めてくる。
そうです、はい、嫌な人であったとしてもそれが自分にとって近づいてくるならばですね、それは自分にとって必要なご縁なんです。
コケで近づく人は違います
よね。コケで近づいてくる人は分かるじゃないですか、うん、ね、
セールスとか、
はい、
とか
それはその私に近づいてくるわけじゃなくてね、私を騙して何かが欲しい時ですよね。
そういう人はもう関係ない。
そう、そういう人は距離を取っていく。
だから本当にちょっとこの人気に入らないなと思うけど一緒にやってるっていう人は、
はい、それはね、やっぱり何かご縁があるんですよ。そうやって近づいてくる人は自分に何かを教えてくれる人なんです。コケの人は違いますよ。コケの人は何か自分を騙そうとして近づいてくる、ね、例えばそのどんなにね、彼女にとっても彼氏が近づいてきたとしてもですよ、あくまでも結婚するのはこう結婚したらもっと関係が深まってくると思うから結婚するんであって、ね、はい、コケでこう、ね、結婚したいね、結婚したいねっていう人はね、結婚というものが欲しいんです。
早く結婚して安心したい。
そう、安心して、そしてまあ他のところを見ようと。
これは浮気に。
浮気ではないかもしれないけど、仕事に行ったりお酒に行ったり、こうなんていうんですかね、趣味に没頭したり
何かから逃れるために結婚
を。そうそうそうそうそう、
もう30だからという
。あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうのが分かってしまうと彼女としては本当に結婚していいんだろうかってい こう疑問が起きてた。それはね、どんなに口でうまくいってもダメです。心ですから、仏教ね、何回も言いますように、心ってのは結構人には伝わりますからね。
仏教聞いてない人にも
伝わる伝わる。それはね、よっぽどこう目がね、煩悩によって曇っていなければね、
その人が、
そうそうそうそう、もう何ていうんですか、焦ってるともう結婚しないといけない、誰でもいいわ、あ、いた、あーってね、こういうような人だったらいいけど、それは結婚した後大変な結果になりますからね、相手の方も。普通は分かりますよ、そんなもう相手を見たらね、これはどんな人かっていうのはね、本当に自分のことを好きでいてくれるのか、大事にしてくれるのかっていうことは、もう見たら分かります。
だから近づいてくるっていう人が、その自分のなんかその利用してるんじゃなくってなんか、うん、なんか、だなっていう、まあ、利用してるのかもしれないけど、いろいろ近づいてくるなっていう風な人は、まあ、そこはよく見ていく。
そうそうそう。そこが大事なんです。これ真実ってことですね。真実が大事。これは仏教ですからね。仏教ってね、皆さん仏教聞いてこられたはずですよね。心が大事だっていうのをずっと聞いてきましたよね。心が大事っていうのはどんな気持ちでやってるかっていうことです。そのどんな気持ちでやってるかっていうことは結構相手に伝わるものだってことなんです。だからどんなにね、頑張ってるのにうまくいかないいかないっていうのは、それは形は頑張ってるかもしれないけど心が間違ってるってことなんですね。焦ることなく、ゆっくり時間をかけて人間関係を深めたらいいです。結局喋らないといけないって思うのは、コケを問題にしてると。自信を持ってください。別に喋るかどうかなんて関係ないです。時間をかけて作り上げたものが、それがいい意味でも悪い意味でも真実です。ね、だから真実が現れてきたときは、ね、余計こう小手先で頑張ろうというのは捨てて、心がけを変えてください。心がけを変えないと結果はどれだけ待ってもね、無理を通せば道理が引っ込みますから、どれだけ時間をかけても無理なんです。
あと先ほどちょっと聞いたかもしれませんけど、嫌な相手が近づいてきたときに、それを、はい、距離感を縮めていくっていうのが、まあ、好き
距離感を縮めていくっていうのは、その自分から近づく必要はないですけど、来るものは拒まずっていうことです。
ていう感じじゃなくて、まあ来たら来たで、
はい、
まあそんな感じか、こういう距離感だなというのを、まあ、
そう、それが自分にとってね、そのそれ相手がこう執着で近づいてきた場合は離れていいですよ。だけどそういうわけではなくて近づいてくる場合はですね、必要なご縁なんです。必要なご縁っていうのは自分にこう何かを知らせるご縁なんですね。だから自分の心を見つめて反省していくといいと思いますね。
天使みたいな。
そうそうそう。
まあ、そういうなんか教えてくれるのが近づいてくるという。
そうそうそう。
まあ、そういう仕組みっていうか心理があるという。
はい。
はい。
そうです。分かっていただけたでしょうか。
はい。